こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は経済評論家の山崎元が、大学進学を控えた息子に向けて実際に書いた手紙を起点にまとめた、お金、働き方、幸福についての実践的な人生論である遺作として刊行された背景もあり、単なる資産運用の解説書ではなく、限られた時間の中で本当に伝えたいことを絞り込んだ構成になっている。中心にあるのは、資本主義社会ではリスクを理解し、適度に取る側に回ることが有利だという見方と、その上で生活資金を守りながら、長期分散低コストで資産形成を行うという考え方である。同時に、働き方や職場での立ち回り、幸福の基盤としての自己承認感にも踏み込んでおり、若い読者だけでなく、働く大人や親世代にも示唆が多い。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、資本主義ではリスクを取る側に立つことが有利になるという基本認識、本書の出発点は、資本主義経済ではリスクを引き受ける人が成果を得やすく、リスクを避け続ける人は不利になりやすいという冷静な認識である。著者は、世の中が安全そうに見える選択を進めがちでも、実際には利益が誰に配分されるかを見なければならないと考える。そこで重要になるのが、無謀な挑戦ではなく、適度なリスクを選び取る姿勢である。これは投資だけでなく、働き方やキャリア選択にも通じる。安定を優先しすぎて自分の価値を市場に出せないままだと、長期的には機会損失が大きくなる。一方で、リスクの意味を理解していれば、資本主義の仕組みをただ受け身で受け入れるのではなく、自分に有利な条件を見つける視点が持てる。次に、資産運用は長期分散低コストと生活資金の確保で足りる。お金の増やし方について本書が示す方針は非常に明快で、長期分散低コストを徹底し、生活資金を必ず確保することに尽きる。複雑な商品や短期売買に頼らず、全世界株式のインデックスファンドを軸に考える姿勢は、金融知識の少ない読者にも実行しやすい。ここで重要なのは、資産形成の目的を大きく増やすこと自体に置かず、将来の不確実性に耐えながら生活の自由度を高めることに置いている点である。生活資金を守るのは、投資の成否以前に人生を壊さないための条件であり、相場変動に振り回されないための安全装置でもある。著者の説明は、金融商品の比較よりも、なぜその原則が合理的なのかを資本主義の構造から理解させるところに特徴がある。さらに、生命保険や金融機関の提案をそのまま信じないための疑う力、本書では、保険や金融商品の多くが利用者にとって必ずしも有利ではないことがかなり率直に語られる。特に生命保険は、必要性を精査せずに入るものではなく、損な賭けとして見直すべき対象として扱われる。この姿勢は単なる保険不要論ではない。むしろ、金融機関や営業担当者が提示する提案には、売る側の利益が含まれていることを前提に、受け手が自分で判断する必要があるというメッセージである。読者はここで、金融の世界における情報の非対称性を理解することになる。つまり、専門家だから安全とは限らず、むしろ知識差を利用されることがある。本書の価値は、難しい金融理論を教えることより、いかに判断を外部委託しすぎないかを実務的に示している点にある。そして、働き方は昭和型の常識より自分の価値を基準に組み立てる。働き方に関する章では、従来の会社中心の常識をそのまま引きずるのではなく、自分の人材価値を基準に判断せよという考え方が強く打ち出される。著者は、古い働き方の習慣が必ずしも割に合わないことを指摘し、新しい働き方は効率性と自由を求める方向に進むと見る。そのため、最初の仕事を選ぶ際にも興味が持てるかどうか、そして倫理観に反しないかどうかが重視される。これは単なる理想論ではなく、長く働く上で自分が納得できる条件を早い段階で見極めるための実務的な基準である。また、状況によっては他人を振り回す側に回る発想も示されるが、それは不誠実さの推奨ではなく、資本主義の中で主導権を持つ側の論理を理解せよという意味合いが強い。最後に、幸福は自己承認感を土台にし、仲間への評価に振り回されない。本書が投資や労働の話だけで終わらないのは、幸福についてかなり踏み込んでいるからである。著者は、幸福はほぼ自己承認感で決まるという見方を示し、特に仲間内での評価が過剰に作用すると、人は自分の価値判断を見失いやすいと考える。これは外からの承認に依存すると、職場や学校の序列、比較、同調圧力に左右されやすくなるという問題意識につながる。だからこそ、能力や肩書きを増やすことと、気分よく生きることは同じではないと理解する必要がある。本書は、経済的な合理性と心理的な安定を切り離して考えず、どちらも自分で引き受けるべき人生設計の要素として扱う。 結果として幸福論が精神論に流れず、具体的な行動原則と結びついている点が独特である。結論として、本書はこれから働き始める若い世代、特に大学生や新社会人に最も適しているが、働き方や資産形成を見直したい中堅層、子供に何を伝えるべきか考える親世代にも有用である。資産運用の本として読むこともできるが、実際には金融機関の提案をどう見極めるか、どのように仕事を選ぶか、何を幸福の基準にするかまで一冊で扱っている点が強い。似たジャンルの入門書と比べると、数式や理論の解説よりも資本主義の仕組みを踏まえた生き方の判断基準をはっきり示しているところが際立つ。さらに、実際の息子への手紙という出発点があるため、抽象的な一般論ではなく当事者への切実な助言として読めるのも大きな特徴である。ご支援いただける場合は、山崎もポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。